マウナケアモスマンおはようございます。マウナケアモスマンおはようございます。9月25日木曜日です。よろしくお願いします。木曜日はハートカンパニー斉藤の会です。よろしくお願いいたします。ハートカンパニーは音楽のプロデュース会社です。音楽制作、コンサート制作、各種プロデュースなど行っております。9月25日ということで、秋もやってきたという感じでしょうか。衣替えもそろそろかなみたいな時期でしょうかね。今日もよろしくお願いいたします。皆さんスイカ使ってますか？スイカね、プラスチックのカードのスイカもありますね。で、スマホとかアップルウォッチに入れられるスイカもありますよね。まあ、モバイルスイカ。で、弊社、ハートカンパニーは、まあ、僕含め全社員、基本モバイルスイカを使ってもらってます。定期は買わないです。なぜなら、自宅作業の人もいれば、我々の仕事は毎日オフィスに来るものではないからですね。朝からスタジオに行って、いろんなスタジオ行って、まんま家帰ると。会社に来ない日もとても多いんです。なので定期を買うと逆にお金がもったいない。そこでモバイルスイカで皆さん使っていただいて、月末に生産をするんですね。で、なぜモバイルスイカにしているかというと、うちの経理システムがモバイルスイカの記録をクラウドで管理できるようになっておるので、仕事で使ったモバイルスイカの分だけ申請してもらえれば、それが自動的にもうクラウド上で処理されるんですね。なんで、それぞれの社員が、一週間前のこれ、どこからどこ行ったんだっけな、で、いくらだみたいな調べる、この作業がなくなってます。これ僕が会社員時代に、この電車賃の生産が非常に大変だったことに起因してます。昨今、電車賃もまちまちじゃないですか。1円単位まであったりして。で、それを毎回調べるのがですね、すごい大変だったので、それを解消すべく、社員にそんな苦労させたくない、まあ僕もしたくないということで、モバイルスイカ上の記録で一気に処理するということをしています。とても便利ですよね。で、この前こんなことがありましたと。モバイルスイカ、こういうことが起こったよ、という、まあ経験則を語ります。その日僕は、松戸で仕事がありました。舞姫舞乙女の20周年イベントというのがあったので、まあ、その企画制作が弊社だったものですから、松戸に行くと。で、松戸まではですね、ちょっと距離があるんですね。東京にお住まいじゃない方は、松戸の距離感わからないと思うんですけども、まあ、片道、ドアトゥードアで、その会場までって考えると、2時間弱かかります。で、僕のスマホね、iPhone なんですけども、もう割と、結構な年月使ってて、電池の消耗が激しい。まあ、劣化が激しいですね。で、1日持たないんですよ。なので、モバイルバッテリーなどを普段常備しているんです。ですが、その日は、僕は現場に本当見に行くだけだったので、軽いカバンに必要最低限のものだけ入れていくということにしてたんですね。で、うっかりモバイルバッテリーを入れるの忘れました。さあ、そこで、家を出るとき 100% だったんですけども、もう松戸着く頃にはですね、60% ぐらいかな。もうちょっと、いや、違うな。まあ、65ぐらいになってたかも。70ぐらいになったかな。まあ、それぐらい減ったんです。まあ、70にしましょうか。で、まあ、コンサート現場で、こう、本番を見て、で、ご挨拶したりして、で、まあ、昼の部、夜の部あったんですけど、僕は昼の部だけ見て帰ると。で、まあ、モバイルバッテリーなくても、まあ、持つかな、と思いながらね、朝出発して、家から駅までの最中に、あ、モバイルバッテリー入れてない、と思ったんだけど、今から家戻ると、ちょっと時間的にアウトだから行っちゃえ、と思うと。まあ、松戸遠いけど、丸一日じゃないし、昼の部だけだし、と思って、まあ、持つかなと思って行ったんですね。で、昼の部終わっ て、その時の電池残量がね、30% 切ってたかな、20何%だった気がします。ああ、これ結構際どいかもと思いながら、まあなんとかなるかなと思ったんですよね。で、ただね、ストレートに家帰ろうとしたんですけども、思ってたんだけども、ちょっとお付き合いが深い方がいて、一緒に飯食おうって言われたんで、あ、これはとてもありがたい誘いだから行こうと思って、まあ、遅めの昼ご飯一緒に食べて、みたいな時間を過ごしてて、さあ、松戸駅に乗った時点でね、確かね、20% 切ったんですよね。15とか？まあでも、電車に乗っちゃえば、1時間、もうちょっとかな？ 1 時間半ぐらい。なので、地元の駅まで。省電力モードにして、なおかつ、飛行機モードにして、電波オフにすれば、持つんじゃないかと、思ったんですよ。で、最後乗り換えした時に、乗り換えの駅にね、お稲荷さん売ってたの。で、お稲荷さん、ちょっと買って帰りたいなと思ったんで、その飛行機モードを解除してね、でスマホの画面をオンにしたらさ、残り 9% だったのよ。うわー、際どいなと思って、そっから家まではねあと20分ぐらいだったんだけど、おー際どいけどと思って、まあお稲荷さん買おうと思って、お稲荷さんもこう Apple Pay でスマホでピッてやる形で僕買ったんですよね。どうもそれがいけなかったのか、電力消費したのか、買ったんだけど、買った瞬間画面がブラックアウトしまして、うんともすんとも言わなくなったんですよ。あらららららと思って、電池か完全に、今の一発で、一発の会計で 9% 使い切ったのと思って、そんなに下手ってたかと。これスマホの電池ってさ、20% 以下になると、それまでの減るペースよりも、すごく早く減りますよね。それまでゆっくりゆっくり減ってたのが 20% 切ったら途端にダダダダダって減るっていう、まあこれスマホに限らずだと思いますが、リチウム電池のね性質かもしんないけど、ブラックアウトしたと。あれーと思って、これ地元の駅で改札から外に出るときにモバイルスイカ反応すんのかなと思って、で僕はあの iPad mini も持ち歩いてるので、 iPad mini でいろいろ調べたところ、なんかモバイルスイカをエクスプレス設定していれば、スマホの電池が切れてもエクスプレスカード用にわずかながら電池を残しているから、改札の出入りぐらいできるって書いてあって、検証した記事とかも出てたので、あ、いけるんかなと。ただ完全にゼロになったら無理って書いてあったのね。完全ゼロかどうかは確認できる状態じゃないから、と思って、でなんとかならんかなと思って電車に乗りながらまたいじってて、試しに電源ボタン長押ししたらリンゴマークがついたのよ。あ、え、電池残ってたと思って、で残ってたとしても多分わずかながらの電池だから、それは改札を脱出するときのワンタッチにかけたいと。あ、こんなとこで電池を消耗したくないと思ったものの、まあオンにしちゃったもんだから、リンゴマークがポッと明るくなって、数十秒後に起動したのね。あ、起動はするんやと。で、電池のパーセンテージ見たら残り2なの。100% 中の2。2% だけ残ってると。うわぁ、この状態でできるといいなと思ってね。で、もう一瞬でも電池消耗も抑えたいから、早く電源切りたくて、もう一回電源オフにしちゃおうと。したらもっと電池消耗できる、消費を防げるだろうと。ところが、電池が残り 2% とかだとですね、操作がままならないということが発生するんです。電源オフにしようと思う、その操作も受け付けない、とりあえず画面をブラックアウトさせたくても、それも受け付けない。飛行機モードのためにコントロールセンターを引き出そうにも、それも受け付けないと。何もできなかったんです。で、電池は消耗して、またブラックアウトしたんです。これ電池がゼロになったっぽい。で、そこで思ったんですよね。でも、今一回復活してよね、と。 電源ボタン長押ししたらリンゴマークついて残り 2% で復活した。これは電池を少し休ませておくと復活するっていうやつだなと思ったんですね。昔ね、ドラえもん、のび太の恐竜で、ドラえもんたちがタチコプターで移動するときに、タチコプターも電池だからさ、電池が消耗しちゃうんだよ。で、一気に飛ぶと一気に電池消費するけど、少し飛んで電池を休ませる、少し飛んで電池を休ませるとやると電池って長持ちするよってドラえもんかな、スネ夫かなが言ってたの。で、俺はそれを思い出して、そうかと。今一回復活したのは電池を休ませたっていうことに該当するので、復活したのかなと思って。で、地元の駅に着いた時に同じ現象が起これば残り 2% で改札突破できるんちゃうと思ったんです。さあそこで地元の駅に着きました。で、私は改札の手前でね、お客さんの列が途切れるのを待ちました。失敗した時に後ろの人が突っかえて申し訳ないみたいな気持ちになるの嫌なので、誰もいない状態になったからやろうと。お客さんがほぼいなくなった。よし、今だと思って、まずは、エクスプレスカード用に電池が残ってる説を信用して、ブラックアウトしたままの携帯をそのまま改札にタッチしました。しかし無反応でした。これはダメだ。ちなみにエクスプレスカードって何かっていうと、iPhone の中にカードを複数枚ウォレット機能で入れられますよね。電子でね。で、エクスプレスカード設定すると、いちいちカード画面出して何のカード使えますかと選ばずとも、画面が真っ暗なままでタッチしても、一番最初にそのカードが自動的に反応するという設定。これエクスプレスカード設定。まあ、それをスイカにしておくことがほとんどだと思うんですけど、つまりスイカにしとけば、いちいち画面起動して、ウォレット起動してみたいなことしなくても、まんまただかざせばピッと行くという状態ね。これがエクスプレス設定状態。で、僕のスマホもそれになってましたと。ただ、試したらできなかった。つまりエクスプレスカード用の電池はもう残ってない。これダメだと。で、次。電源ボタン長押ししたら復活するんじゃないか説。自分の中でのね。やってみました。電源ボタン長押し、来い来いと思ったら、アップル、リンゴマークが光りました。キラッと。さっきの経験則で言うと、残り 2-3% で復活するはず。数十秒待ちました。復活しました。確か電源残り2だったな。これで、突破できるぞ、と思って、改札、タッチしました。しかし反応せず、画面は明るいんですよ、ついてるんですよ、残り2と出てるんですよ。でも反応せず、悟りました。さっき一回電源オンにして復活した時に、電源切ることもコントロールセンターを引き出すことも何もできなかったことを考えると、つまり画面が明るくなって残り 2% とかになっていたとしても、それだけの電力では何もできないのだと。残り 2% ぐらいの電力では、改札を突破するための電力が足りないんだと。そうと思って、何度も何度もピッピッ、ピッピ言いませんが、タッチしてみたんですけど、ダメで。で、まだ画面が明るいうちに、改札に行きました。職員さんがいる改札、友人の改札に行ったんです。電池がオンになってる今だったら、もしかしたら、職員さん専用の端末にかざせば、僕の入場履歴から計算してくれるんじゃないかと。で、行って、松戸駅から乗ったんですけど、今電池がもう少なくて、改札が反応しないのでちょっと見てくれますかって、専用職員さん専用端末、読み取り機のね、上に置きました。置いた瞬間画面がブラックアウトしました。もう何をしても反応しません。職員さんは、まあ慣れてるのかな、言いました。 電池が切れてしまった場合は現金で払ってもらうしかないんですよと。そうですかと。僕は松戸から乗りましたと。でもそれを証明する手だったら何もないんだけど、もう信じてもらうしかないなと思って松戸から乗りましたと。で、金さんは分かりましたと素直に信じてくださいまして、松戸からの料金を算出してくださって、僕はそれを現金で払いました。で、これでまあ改札を出られるんですけども、スマホのスイカ、モバイルスイカには僕が松戸から乗ったという状態で止まってる、最寄りの駅で降りたという記録はされてないので、僕のスマホにはずっと松戸から乗ったままどこでも降りてないという状態になってるわけですね。これで次にまたどこかの改札で入場しようとするとエラーが出ますよね。だってこの携帯的には松戸から乗ったままでどこからも降りてない状態ですから、これをどうしたらいいんだと。まあ簡単に言うと、退場記録ついてないと思うんで、次の入場の時にエラーが出ちゃうと思うんです。どうしたらいいですかって言ったら、あ、それはですね、退場記録を今から紙で書きますので、次に、乗る時に、まずは友人の改札行って、その紙とスマホを提出してくださいと。そしたら退場記録を適切な形でつけますって。処理しますと。なるほどねと。で、紙をもらいました。松戸から乗った、いくら払った。つまり僕は、何百円かをもう払った状態だよって証明ね、その紙を持ってると。まあ、これで次乗るときに処理すれば元通りになるんですが、まあ一手間かかるなと。ということで、これが僕の体験記なんですけども、要は皆さんもね、こういうことに陥ることがもしかしたら今後あるかも。そんな時は友人の改札行けばこういう処理をしてくれますと。で、僕の場合は素直にというか、駅員さんがストレートに僕の言うことを信じてくれて松戸から乗ったと。よかったんですけども、そのどこから乗ったかの証明が、しづらい場合、でもしづらいも何もできないわけだけど、駅員さんが信じてくれない場合っていうのが、もしかしたらあるのかな？ないのかな、わかんない。僕が子供の頃、切符、まだ紙の切符しかなかった時代ですけど、切符を買って入場する、で、乗車中に切符なくしちゃう、で、退場するときに切符がないですと。この状態になった場合、その乗ってる路線の始発から終点までの金額を払わされるという話を聞いたことがありました。まあ、もしかしたら都市伝説だったのかもしれませんし、何が正しいか分かりませんが、そんなことになったら嫌だなと思ってたんですけども、まあ、松戸からというのを信じてくださいました。で、金さんが毎回必ず信じてくれるのかどうかは僕には分かりません。たまたまだったのかもしれませんし、あまりにもこう怪しい感じだったら、例えば松戸から乗ったのに一つ前の駅から乗りましたみたいな嘘をついたらどうなるのか。もしかしたら信じてくれるかもしれませんしね。駅員さんもこっちの嘘を見抜く方法はないので、まあ、そこは良心に任せると。良い心ね。良い心に任せるということなのかもしれませんね。いや、で、一個反省したのは、もうそのね、こう、午前中でもう電池の半分なくなるような携帯なので、モバイルバッテリーを忘れるということがもう愚かであるということになります。だから今後はモバイルバッテリーを必ず持っていこうと。でね、一個僕発明できるなと思ったんだ。失敗は発明の母って言うんですよ。失敗したり、不便だったりすることから発明ってのが生まれるんですね。で、僕は思ったんです。モバイルバッテリー持ち歩けばいいんだけど、モバイルバッテリーって、まあ、薄型のとかカード型のとかありますけど、まあ、にしてもプラスちょっと重量がね、あるし、今回みたいに分かってたのに忘れちゃう場合ってあるじゃないですか。で、こういう時のために、スーパーウルトラミニサイズのモバイルバッテリー作ったらいいんじゃないかなと。例えば僕が思ったのは、 USB メモリーぐらいのちっちゃいバッテリーで USB-C で差し込める口になっている。でちっちゃいので、その iPhone に充電するにしても、例えば 0% だったものが、そうだな、 5%10%、 まあ 10% あれば十分かな、 10% までしか、1回分しか充電できないっていうものがあったとしましょう。で、キーホルダーみたいになってて、鍵と一緒に管理できるようになってたりすれば、鍵って必ず持ち歩くじゃないですか。絶対に、どんなにピンチになっても 10% までは一発回復できますっていう、応急処置バッテリー。こんなのがあったら、持ち歩きたいなと思ってね、ネットの海をさまよってみたんだけど、見つからなかった。まあそんなもの思いついてないのか、技術的に無理なのか、ちょっとわかりません。その、どんなにちっちゃくても充電できればいいなと思ったんだけどさ、ちっちゃすぎると、どうなんだろうね、iPhone に対して、こう、電気を iPhone に送り込むパワーが足りなかったりするんだろうか。ちょっと僕はそこまで技術的なことはわからないんですけども、まあ、親指サイズのモバイルバッテリーがあったらいいな、みたいな話なんすわ。ね。で、ケーブルも持ち歩くの忘れちゃうから、もうケーブルいらずで、もう、本当に USB バッテリーですよ。あ、いや、USB、メモリーですよ。USB メモリーみたいになってて、もう直出し、ブスってできるものがあったらいいな、と思ってるんです。もしもそんなものを知ってる方いたら教えてください。いや、と思って今、あ、と思ったんですよ。親指サイズ、モバイルバッテリー。これで検索したらたどり着くんじゃねえと思ったらね、あったのよ。あったのよ。やったぜ。しかも直出しできるっつうか、ケーブル内蔵のやつね。これ買えんのかな？なんか妙に安いんだけど、心配だけど、なんかなりそう。俺、これを、もう日常的に持っておいた方がいいなぁ。ね。ちょっと研究しますわ、私。なくはないみたい。世の中にはね、あるみたい。ちっちゃいやつ。これだよ、これ、これ。こういうのですよ。ね。ちょっと探す。あ、探すっていうか、ちゃんと探しましょう。ね。悪くなさそうです。いや、でもこの音楽ネストを撮ってて、喋ってて、親指サイズっていう単語にたどり着いたんで、よかったです。皆さんありがとうございます。はい、コメント返しです。1547、兄様の思い出の回です。クリおじさん回、マウナケアモスマン、兄様の存在は最近知りました。今までアニメとかに疎かったので、あまりその点の情報はわからず。ですが、YouTube で和田浩司さんが兄様でデジモンのバタフライを歌っていたのは自然と涙が流れました。おそらく昨年その YouTube を見たのですが、あの規模で和田さんが懸命に声を出して生きているんだと伝えんばかりの歌唱で感動しました。残念ながら和田さんは亡くなられてしまいましたが、そのことも頭にあって涙が止まりませんでした。最近はアニメ業界の歌手の方の訃報が多く、悲しい気持ちになります。ですが、和田さんの歌唱のように、いつになってもパワーと魂を揺さぶる歌は、世の中に語り継がれるのだなと、ひしひしと感じました。これもありがたいことですかね。はい、ありがとうございます。そうですね、僕ね、和田浩司さんの思い出があります。僕が、社会人になった、あれは2年目の時、バンプレストのプライズ事業部の販促課というところにいたんですね。時は1999年です。で、プライズ事業部販促課というのは、プライズの展示会とか、その当時いろいろあってね、幕張メッセとかビッグサイトとかで最新のプライズグッズ、プライズ機器とかを展示するイベント、邪魔ショーなんてのがあったんです。今もあるのかな。でそこにバンプレストブースが出展されてミニステージもあって、そこに、歌手の方をお呼びして、歌を歌っていただいたりするというのがありました。で、それを仕切るのが販促課だったんです。で僕はそこに入って、司会をするということになりまして、人生初司会がそこだったんですけども、そこで当時放送されたばかりのワンピース、 北谷博史さん来ていただいて、デジモンもヒットしてましたので和田浩二さんも来ていただいて、3人でステージをやってですね、僕が司会をして和田さんと北谷さんに歌っていただくというようなことがありました。その写真今でも残ってますけれども、という思い出があってね、思い入れもまあありますと。まあというように、やっぱその和田さんの思い出はそんな感じがあるんですけれども、やっぱこう歌っていうのは残りますからね。その方が他界されたとしても歌は残るという、音楽は残るっていうね、まあ古くからはいろんな作曲家が亡くなっても音楽は残るっていうのがあります。モーツァルトが亡くなってもモーツァルトの作った音楽は残るし、そういうものですよね。なんで音楽っていうのはその人が、肉体がなくなっても残る、生き続けるものだっていう、そういう考え方もありますね。悪くない考え方ですよね。で、黒石さんが和田浩二さんの歌映像で泣いたというのは、まあ和田さんが亡くなって今はもういないから、そこの歌声動画に思いを重ねたということだと思うんですけれども、まあそうですね、コンサートっていうのはいろんな思い出がありますからね。ちょっと話はまとまりませんが、でもすごく共感できるお話です。次です。おにぎりくん、マウナギアモスマン、おはようございます。兄様盛り上がってましたね。確かに一緒に仕事をすることもあるとはいえ、競合他社だしライバルだし、皆が納得した形での開催はなかなかハードルが高かったんだと思います。それでもここまで歴史に名を残すフェスになったのは、斉藤さんはじめいろんな方の尽力があったんでしょうね。話は変わって、放送日的には1日過ぎちゃいましたが、9月10日は斉藤さんの誕生日でしたよね。おめでとうございます。さらにハートカンパニー7周年パーティーも開催したとか、重ねておめでとうございます。これからもハートカンパニーがより一層盛り上がるように微力ながら応援させていただきます。11月のイベントもいよいよですね。オフィスと同じビルでの開催ということですが、斉藤さんのオフィス近辺おすすめランチはありますか？ありがとうございます。そうなんです、今で言うとこのエモいですね。競合他社が一堂に集まって力を合わせるってエモいんですよ。少年漫画の展開でもそうじゃないですか。ドラゴンボールしかりね。サイヤ人がやってきた時にピッコロと手を取り合って戦う。グッとくるじゃないですか。ね。まあその先で言うと、ベジータですら仲間になるあの展開とかね。まあそういうことなんです。普段は敵だけど、その日だけは仲間。で、その業界のために頑張るっていう、そこがね、エモくて熱かったんですよね。あの熱い感じはね、良かった。なんか普段強力なライバルたちがその日だけは強い味方になるんですよね。アニメの市民権を獲得するためっていう、まあ何と戦うかっていうと、戦うって感じじゃないのかな。認めてもらうための戦いですよね。でもね、認めてもらうための戦いのため、普段強烈なライバルたちが一度に返して力を合わせて戦う、一緒に戦う、これがねやっぱ兄様のエモいとこなんですよ。僕はそれが好きでね。まあ近年の兄様はまあそういう雰囲気はもう、いい意味でねあんまなくなってきてて、アニメを認めてもらうための世間との戦いみたいなもうないですから、もう認めてもらったので、まあ、普通にみんなが集まる、なんか、業界の人がいっぱいいる、楽しいお祭りですね、みたいな、そう、めっちゃ平和な感じです。まあ、それはそれでいいんですけど、兄様の初期の頃の、あの、こう、敵たちが、強い敵たちが、一堂に会して力を合わせるぞって、あの感じはね、楽しかった。楽しかったですわ。はい。で、僕の誕生日ありがとうございます。9月10日で50になりました。もうしばらく頑張れるかなと思います。年齢的にももう残り時間そんなないので、やれることはやっていこうと思いますが、まあ僕一人急いだところで、ね、僕が急いだからといってアニメの制作のスピードが早まるわけじゃありませんから、そこはまあどうしようもないので、自分なりのペースでやるしかないんですが、 来た仕事に一個一個全力投球というのは今までも変わりませんが、まあもう残り時間、残り日数も少なくなってきてますから、まあ一個一個より一層心を込めてね、やろうと思ってます。まあ心を込めて仕事をしていけばいいところにたどり着くだろうという感じはします。はい。で、11月1日のサイキックのイベントのことですよね。まだ今、抽選応募受付中なので、果たして誰が当選するかわからないんですが、もしも当選したら、こういう店でランチ食べるといいよっていうのを教えます。駒沢大学駅近辺、美味しいお店。まず間違いないお店が1個あります。ナポリスタカ。全部カタカナで、ナポリスタカ。ちょっと変わった名前ですけども、ナポリスタカ。これはピザ屋さんです。まあ、イタリアン料理ですけど、メインはピザです。ここのピザが、うまいです。僕、いろんなとこのピザを食べてきましたけども、ナポリスタカのピザが一番おいしいと思います。とてもおいしいと思います。で、ピザもいろんな種類があります。どれ食べても基本はおいしいです。なんつったって、ナポリスタカは生地がですね、べらぼうにうまいです。で、中でもおすすめは、ドン・サルボ。ドン・サルボです。ナポリスタカの星型のピザです。星ね。スター、星ですね。ドン・サルボ。あそこの名物でもありますが、ナポリスタカ、ドン・サルボで検索してみるといいと思います。これがうまいです。ここに行くべきです。月火お休みなんですが、サイキックのイベントの日は土曜日なのでやっているはずです。臨時休業とかしなければやってるはず。ここで間違いないです。ここ行ってください。ここ行ってから、サイキックのイベント来るといいです。サイキックのイベントは12時半開場なので、その前にお昼食べてくるといいです。ナポリスタカ。でも昼時混んじゃうかもしれないから、少し早めに行ってもいいかも。ナポリスタカ。1時間ぐらいで飯食うつもりでね。なんか11時頃行ってさ、ナポリスタカで飯食って帰ってくれ、会場に来ればいいんですよ。で今、僕11時頃って言いましたけど、調べたら違った。11時半からオープン。なんで11時半のオープンと同時に行って、1時間飯食って、12時半になったらサイキックのイベント来ればちょうどいい。ナポリスタカから、サイキックのイベント会場までは徒歩で5分です。駅とほぼ同じ場所にナポリスタカあるので、まあ5分で来れます。ここです。まあ他にもちょぼちょぼありますが、おすすめって言ったらもうここ、ここの1店舗だけにしておきます。ここがうまいです。あとは、まあ、美味しいカレー屋さんも実はあの近辺ありますが、行きやすい場所、駅から近いとかいろいろ考えるとナポリスタカ一択にしておきましょう。ナポリスタカ。そこでドン・サルボ。これを頼んでください。もしもサイキックのイベントに当選したらぜひ、よろしくお願いします。はい、次のコメントです。あ、おにぎりくん、クラッカーのプレゼントありがとうございます。クラッカーのプレゼントありがたくいただきました。はい、次です。ママリプトンさん。おはようございます。昨日ですが、お誕生日おめでとうございます。50歳ですか。節目に思いますね。まだまだお変わりなく、お声も元気ですし、これからも放送を楽しみにしております。励みにもしておりますので、末永くよろしくお願いいたします。アニソンフェスの歴史は20年ですか。人生の半分近くをずっと間近で経験されているのですね。今更ですが、とても貴重な人物に間違いありません。いつも私のようなものの関わりまでも大切にしてくださりありがとうございます。斉藤さんに出会っていなければ、いろいろ人生も違っていたと思います。これからも私の人生に差し色をよろしくお願いいたします。コメント返しも力になっております。いつも本当にありがとうございます。なんか思うまま書いていたら文章のまとまりがなくなってしまいごめんなさい。はい、ありがとうございます。50になりました。これからもよろしくお願いいたします。アニソンフェスの歴史ずっと見てきた人、まあまあ僕以外にもいろんな人おりますので、まあ僕が貴重というのはとってもありがたく、ありがとうございますと受け止めますが、 同じようにこの時代を生きたいろんな人たちがいますからね、みんなでまだまだ盛り上げていけたらいいなと思います。まあ、50にもなるとこうやって歴史を教えていくというのも一つの仕事になってくるんだなと思ってますよ。これからも共に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。次です。千歳アークさん、マウナケアモスマン、斉藤さんこんにちは。1547回兄様のお話についてコメントします。斉藤さんはだいぶオブラートに包んで語られましたが、アニソンは紛れもなく虐げられていましたし、市民権を得てもいませんでした。いや、それどころか学校の中でアニメが好きだと周りに知られただけで犯罪者のように扱われてたくらいの時期があったんです。あったかもしれない。こう言うとこういうこと、最近の声優ファン仲間に話してもなかなか分かってもらえないですけれども、そうですね、まあ犯罪者は言い過ぎ、まあでもそれぐらいの時期あったかな。なんかすっごい白い目で見られる時期ね、ありましたね。1980年代の末期に起きたあの事件が尾を引いてたのかもしれないし、そうでないかもしれません。まあなきにしもあらずだね。世間一般のアニメという文化に対する目がそうであったがゆえに、レコード、後の CD 売り場においてアニソンと一般の歌謡曲が完璧に分かたれ、交わることがなかったように思います。そうですね、今はほとんどないんだけども、よくさ、皆さんどうだろう、よくっていうのはよくないんだけど、10年ぐらい前まではさ、なんかニュースで、犯罪が起きると、なんかその犯罪者はよくアニメを見ていた、その犯罪者はよくゲームをしていたって風に報道されることがあったんですよ。さもアニメを見ていたから犯罪を起こしたとか、ゲームをやっていたから犯罪者になったみたいな文脈で汲み取れるような悪意のある表現で語られてることがよくあったんですよ。でそのために僕らは、まあ、僕はいや別にゲームとかアニメ見たりやったりしてるのは誰でもやってることなのに、なんでわざわざこのニュースは、この犯罪者は、この犯人はアニメをよく見ていた、この犯罪者、この犯人はゲームが大好きでよくプレイしていた、そこだけの情報をピックアップするんですかと。こんなこと言うたら何だってそうやんって思うんですよ。この犯罪者はしょっちゅうカレーを食べていたとか、ニュースそのこと言わないじゃん。とある大事件が起こりました、その犯人はよくカレーを食べていました、そんな表現しないでしょ。でもその犯罪者はアニメをこよなく愛していたみたいなことを言うんですよ、ニュースが、新聞が。ほら、悪意のある報道、すごい悪意のある報道で、もうそういう報道のために本当にこう何も知らない方々はその誘導されるんですよね。あ、アニメを見てたから、ゲームをやってたからこの人は犯罪を犯したのか、へーって。いやそんなわけないでしょうと、何を言ってんのと。じゃあ何かって、この犯罪者は普段からよく電車に乗っていました、したら、ね、電車に乗ったら犯罪を犯すのかみたいな。この犯罪者は普段からよく牛丼を食べてましたと。何、牛丼を食べたら犯罪を犯すっつうのか、この野郎って。そうなるじゃないか。でもアニメゲームは普通にそれやられてたんですよね。もうそれは超腹立たしかったね。まあ今ではそういう報道のされ方はしなくなりましたね、ようやっと。まあというようにね、虐げられてましたよね。続きます。レコード売り場においてアニソンと一般の歌謡曲が完璧に分かたれ、交わることがなかったように思います。それはアニソンがより歌謡曲に近づき、音楽性やメッセージ性をより高めていっても変わることがなく、現在に至っていると思います。現在では斉藤さんをはじめ多くの方の尽力により、自分はアニメが好きだ、お気に入りの声優がいると言っても社会的信用が失われない世界になりました。斉藤さんありがとうございます。でもそういう時代がついこの間まで現実にあったこと、斉藤さんになら共感いただけるのではないかと思い、ちょっと語りたくなってしまいました。めっちゃ共感しますよ。めっちゃ共感します。まあ、つい最近までそういう状況だったと思います。 まあでも、僕にお礼を言ってくださるのは大変嬉しく思います。ありがとうございます。まあ、ただ、なんで、今のような良い時代になったかというと、アニメが好きで育った人、アニメを見ていた人、当時虐げられていた人たちが、社会の中枢に関わるようになって、力を持ってるから、アニメが普通になった。で、そういう人たちが作る作品は、偏見がない状態で受け止められるような時代になっていったので、それを見て育った子たちは、アニメが、とかゲームが、社会の中において普通にある、という状態が、日常だったんですよね。だから、だと思います。時間がかかりました。今ではね、本当にもう仕事してて思うんですけど、アニメの歌歌いたいんですっていう風に芸能界の方がよくアプローチしてくださいます。アニメの劇版作りたいんですっていういろんな作曲家さんがアプローチされていらっしゃいます。とても良い状況です。才能が集まるようになったっていうことですから。まあそれはすごく嬉しく思うんですね。いい時代になったと思います。まあ一方で、まあここからはまあ老害的な発言ですけども、その虐げられてる中で何とか市民権を得るために頑張るっていうあの時代の熱さも、まあ二度と味わえない良きものであったなとは思います。市民権を得た今、何と戦うのかっていうと、もう世界、世の中と戦う必要はなくなっちゃったので、まあその業界の中で切磋琢磨とかそういうことになって健全なことではあるんですけどもね。まあそれはそれで一つの時代の転機だったなと思いますよ。はい。ということで今日は以上になります。またどうぞよろしくお願いします。